四季編とともに三和地区小野里進む。私の目の障害は網膜色素変性症と言います。少しずつ視野が狭くなり、ついには全く見えなくなる病気です。以下訳して四季編と称します。小学5年生の時に四季編と医者から宣告され、取り目だった私は修学旅行の時、懐中電灯をバッグに忍ばせて行ったことは忘れません。中学校の時から眼鏡をかけ始め、さほどの不自由も感じずに高校社会人となり、東京で工場勤務、大手スーパー勤務、NTT 関連広告代理店など転々と職場を変えながらも、視力のコンプレックスを隠し続け、人並みの仕事をしてまいりました。もちろん辛いこと、悔しいこと、悲しいこと、悩み、失敗、トラブルと色変だからこそ起こる様々な出来事がありました。おそらくこの視覚障害者協会の皆さんも、私以上の悩み、苦しみが数えきれないほどあったことと思います。何しろ自分は正常な目なんだと思わせて、目の悪いことは一切職場の誰にも打ち明けていませんでした。今考えてみると、この時期が一番辛かったように思えます。見えてるふりをしなくてはならない。そしてみんなと同等に見てほしい。みんなと違う自分を見せたくない。そんな気持ちで一生懸命であったに違いありません。しかし隠し通せるはずがありません。ある時期から白い杖を携帯するようになり、自然と目の悪いことを知っていただくようになりました。この時から気持ちがすっかり軽くなりました。もう隠すことはないんだ。ありのままの自分で過ごせることがとても気持ちを楽にさせました。杖一本持つことで、いや、自分をさらけ出すことにより、本当に気持ちが軽やかに感じました。見えるふりをする必要はなくなりました。それからしばらくして、少しずつ仕事に支障を感じ、このまま今の仕事はちょいと無理かなと思い、そこで私の人生を大きく舵を切り替えました。35歳の時です。この時考えたのは、人生の中間地点。半分は普通の生活が過ごせたのは儲けものだ。後半の人生は盲人として生きていくのもまあ良いか。あと少し全盲まで残された時間を備えのために過ごそうと思い、将来のことを考え、見えなくても何とか生活することができるようになり、旧マッサージの資格を取らねばと思い、東京視力障害センター、現在の国立リハセンターに入所し、資格を取り、さらにセンターで良縁を得ることができ、またこれも人生の大きな出来事でした。そして病院勤務を経て開業しました。生活と仕事の理想を追って平成元年鹿児島に移転し、25年間の治療院経営を続けることができました。この治療院は全く見えなくなっても治療院に通えるように、マンションの5階が自宅、同じマンションの1階に治療院を確保し、通勤に何ら支障のない形を取ることができました。 もちろん東京から鹿児島に移転するにあたっては夫婦して視力障害を持っているので、まずは生活しやすい場所、車の運転ができないので交通、買い物、病院、その他環境など総合的に検討し、鹿児島市の中でも便利な理想的な住まいの治療院を確保できました。私は転々と仕事を変え、この治療院の営みをしましたが、この仕事こそ色変の障害者にとって一番良い仕事だったと思います。誰にも気を使わず、それこそマイペースに仕事ができ、人に喜んでもらえる仕事、誇れる仕事、信頼される仕事、収入もある程度見込むことができる仕事です。本当に幸せでした。仕事が軌道に乗ってから、将来年を取ってからの趣味を持たなければと思い、柄でもなくバイオリンを5年ほど習い、ものにはなりませんが楽しみました。またその後音声パソコンをハートピアで指導していただき、さらにパソボラひまわりの皆さんにパソコンのご指導をいただき、パソコンが少しできることにより趣味の範囲が一段と広がりました。このことは私にとって革命的な出来事でした。パソコンで知り合ったメール川柳マンボウに入り、川柳も趣味の一つに加わりました。鹿児島県の川柳の会雑草の会員に入り、ラジオ新聞などにも投稿、 JRPS のメール川柳の会まで入会、現在一番の趣味になって川柳作りに忙しい毎日を過ごしています。それもこれもパソコンを知ったことがきっかけでした。文字を読む、書く、手紙、はがきを書く、そんなことはパソコンができなかった時までは考えることができませんでした。このことも大きく人生を変えたと言えます。またそれに加えて同行援護の制度は、これもまた視力障害者にとって本当にありがたい制度で、心より喜んでいます。この制度を利用して川柳の勉強会にも一般の人と同様参加でき、嬉しく思います。また仕事を辞めてからの運動不足を解消したく、運動ジムにも同行援護のお世話で毎週通うことができて喜んでいます。このようにしていろいろな生活のために必要なことが、この社会の福祉としてさまざまな形で私たちの周りにあり、それを我々が利用させていただくことで、昔の盲人の生き方と数段恵まれた生活ができるようになったと思います。その他にもいろいろな盲人用グッズ、テレビの音声多重とかも増え、楽しめるものが多く現れ、恵まれてまいりました。私の人生を振り返ると、同じ視力障害でも色変は比較的恵まれた視力障害かと感じます。痛いわけでもなく、急に全く見えなくなるものでないので、備える時間があるからです。見える間に社会経験もでき、社会をある程度理解し、経験した後に徐々に全盲になります。したがって全く見えなくなるまでに準備や覚悟ができるのです。 さらに医学の進歩により近い将来不可能だった網膜再生ができる時代が来ます。こう考えると色変で悩み苦しんだのが今になると何だったのかとさえ思えます。このように考えられるようになったのも人生73歳までの体験をしてきたからではないかと思います。若い色変の方には1できる限り早め早めに見えなくなっても困らないような準備をすることです。2障害年金の手続きを早めに。3福祉機器や制度を有効に利用する。4あまり目を酷使しないようにしてください。進行を早めてしまいます。5気持ちは前向きに。友人をたくさん持ち、請願者の友人もいると助かります。6ニュース、情報など常に関心を持ちましょう。
鹿児島市視覚障害者協会開放平成27年度第1号より転載しました。